パワーナインラジオ。この放送はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、約1週間ぶりぐらいですかね。皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインと申します。まあ、流行りのちょっとためをね入れてみましたけどお久しぶりです。前回のね放送がちょっと初のゲスト収録だったんで、ゲストありで撮ってたんで、まあ、今回もゲストがいるんじゃねと思った人もいるかもしれないですけど、今回いつも通りです。一人です。虚空にね、一人アローンです。僕らは僕らアローンって言ってるのに僕らっておかしくねみたいな、まあいいけどということで、ただですね、今回は、まあ、いつものこのパワーナインラジオって僕が気ままにね、一週間あったこととか面白かったアニメの話みたいな話をしてて、まあ、ガルガンティアの話とかをしてもいいんですけども、まあ、今回はね、珍しくトークテーマがあります。で、トークテーマとは何かというのは、まず最初にお伝えしちゃうと、ボードゲーマーに向けたマジック・ザ・ギャザリングとは、ということですね。マジック・ザ・ギャザリング講座にしようかなと思ったんですけど、そんな偉そうな、ね、タイトルつけてもしょうがないんで、マジック・ザ・ギャザリングとはということで、名前だけねご存知の方も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、マジック・ザ・ギャザリングというトレーディングカードゲームがありまして、僕がもうものすごい好きなゲームで、一時すごい入れ込んでやり込んで、今はすごくカジュアルに遊んでるんですけど、そこら辺の話をですね、包み隠さずね、ボードゲームにも大好きで、ボードゲームにもずっぱまって自分でボードゲーム作っちゃうところまで行っちゃったんで、マジック・ザ・ギャザリングトレーディングカードゲームのヘビーなプレイヤーで、ボードゲームの200個持っちゃったりするぐらいのヘビーなプレイヤー、その両方からお互いが見えてないところっていっぱいあると思っていて、そこら辺をですね、ボードゲーマーの皆様に、マジック・ザ・ギャザリングっていうトレーディングカードゲーム、すげえディープな世界があるんですけど、とはどんな感じなのかっていうのを、まあなんとかねお伝えできたらなっていうので、今回そのトークテーマとしてね、初のまともなトークテーマとしてマジック・ザ・ギャザリングとはっていうのを取り上げてみようかなと思います。まあというのも、自分が両方にある程度深く関わったっていう、ある程度深くって言っても本当に深くね、一番深いところまで行ったわけじゃないけど、いうのでお話できるかなというところと、今年2013年がですね、2013年8月5日がマジック・ザ・ギャザリング誕生から20周年なんだそうです。20周年、20歳ですよ、成人ですよ。今まで未成年だったのかって話ですけど、今後はねマジック・ザ・ギャザリングも運転免許を取ってね、運転したりとか、もっと運転免許を早くできるか、お酒飲んでもいいみたいなね、意味が分かんないですけどいう感じになるんでまあそれもちょっとひっくるめてね、20年も続いてるトレーディングカードゲームっていうことで、それがまあ何を意味するか、ボードゲーマーの方からするとへえ長く遊んでんだねしか思わないと思うんですけど、その中で何が起きているのか、20年の間にね。あとまあそもそもマジック・ザ・ギャザリングってどんなゲームで、どんな楽しさがあって、でどういう人たちが遊んでてみたいなことって全然わかんないと思うんですよ。なんでそこら辺のことをボードゲーマーの皆さんにね、よりの皆さんにお伝えできたらなというふうに思ってます。ということで、これがですね、おそらく収録が長くなるだろうということなんで、もしかしたら2回に分けてとかねやるかもしれないですけど、まあ、ざっくばらんにねお話ししていきたいかなと思っております。ね、ざっくばらんにとはいえさ、ボードゲーマーにマジック・ザ・ギャザリングとはってこうね、ちょっと上からのタイトルをつけてしまった手前、今回初めてですね、収録前にウィキで調べましただからちょっとね、堅苦しいまではないけど、まあギャグも交えるやったら交えつつ、でも真面目にね、お伝えできたらなと、パワーナインラジオでは、まあたまにそういう真面目回あるけど、いう感じで思っております。ということでよろしくお願いします。なんかもしかしたらスズメのチュンチュンっていう声が入ってるかもしれないですけど、朝じゃなくてね、朝チュンの時間じゃないお昼ぐらいなんですけど、スズメがねちょっと来てて、音入ったらまあそれはそれでってことで、はい、まあいきなり雑談が始まってるけど、じゃあマジック・ザ・ギャザリングって何なのかってどっから行きましょうか。 マジック・ザ・ギャザリングっていうのはその20年前、1993年8月5日にできたそうなんですけど、作った人がリチャード・ガーフィールドっていうゲームデザイナーですね。もともとなんか数学者だったらしいっていうことなんですけど、リチャード・ガーフィールドさんは、まあ、最近だとボードゲームだとさ、あの、キング・オブ・東京とか、ゴーストっていうゲームとかを作ってますね。だから、ボードゲームとかも作られたりしてるんですけど、その20年前にマジック・ザ・ギャザリングっていうのを思いついて作ったと。で、トレーディングカードゲームっていうと、今、まあ、遊戯王とかさ、まあ、いろいろテレビで CM してるんで言うと、バイス・シュバルスとかさ、バンガードとかさ、ポケモンカードゲームとかさ、まあ、いっぱい、過去はスター・ウォーズ・トレーディングカードゲームとかね、いろいろネットランナーとかいろいろあるんですけど、トレーディングカードゲームっていう、いわゆるこう、なんて言えばいいんだろうね、昔で言えばビックリマンで勝負するみたいなさ、感じ、これ伝わんねえな、ライダーチップスのライダーカードで勝負するみたいな感じ、それめんこじゃんみたいな感じだけど、そうじゃなくて、一つのパッケージ、袋、パックに10枚とか10何枚とかカードが入ってて、それを買うと。で、そのカードで山札、デッキを作って、それで勝負するっていう対戦型のゲームが、まあ、主流なんですけど、広い意味で言えば、トレーディングカードだよね。アイドルとかの生写真がさ、何枚入ってるみたいな、そのトレーディングカード、コレクションカードにゲーム性を足しましたよと言われてるものがトレーディングカードゲームです。広い意味で言えば。で、実はこのマジック・ザ・ギャザリングっていうのが世界初のトレーディングカードゲームなんですね。で、ある意味ちょっとすごいなと思うのは世界初が未だに残ってる。で、かつその、まあ、売り上げで1位じゃ多分今ないんですけど、まあ、そこそこなところにずっとつけてるっていうことでも、まあ、頑張ってるなと思うんですけど、まあ、そういう意味で一番、ある意味歴史の長いトレーディングカードゲームということになっております。うん。で、日本には、その2年後なんだ。1993年に生まれたと1995年に、ホビージャパンが日本の権利かなんかを、買ったんだか委託受けたんだかして日本語版が出ました。なんで1995年以降は日本語でのカードだけで遊べる環境ができたんで、それで日本でも流行り始めたっていうのがありますね。日本語版は基本セットって言われるセットの第4版から日本語版が生まれてます。で、トータル、まあ、全然イメージできないと思うんでマジック・ザ・ギャザリング大枠から話をしようと思うんですけど、だいたいマジック・ザ・ギャザリングというのは今までトータルで1万種類以上のカードが作られています。カードが作られているというのは種類ですね。同じカードが山ほど刷られていますし、一つの山札デッキには基本カード、同じカード4枚入れれて、基本のエネルギーになるね、土地っていう基本カードだけはまた4枚以上入れてもいいんですけど、その種類数として1万種類以上あると。各カードが別のコスト、別の、ルールというか効果を持っているもの、まあ同名で違う同じ効果とか、まあ別名で同じ効果とかあるんですけど、まあ1万種類以上あると思ってください。で、今も増え続けてます。これポケモンみたいなもんです。ポケモンもポケモン新しいの出るたびにたくさんのポケモンが、新しいポケモンが、新ポケモンが追加されます。マジック・ザ・ギャザリングは年に3回ぐらいエキスパンションと呼ばれる拡張セットぐらいが発売されて、その各セットで100種類ぐらいのカードがあります。だからそれだけで言えば年300種ぐらい増えてんじゃねえのみたいな話。もうちょっと実際増えてるけどね。で、ただその中に同名カードの再録とかもあるんで、まあ厳密に言うとよくわかんないです。300ぐらい増えてんじゃないの毎年っていうイメージです。で、ボードゲーマーの方からしたら、すでにちょっと意味がわからない世界になってると思うんですね。要するにマジック・ザ・ギャザリングというゲームのプレイヤーは、じゃあ年間3回も100枚以上のカードが出て、そのカードをいちいち読み込んで覚えてゲームプレイしてんのかよと。そんなめんどくせえゲームやりたくねえよと思ったでしょ。ボードゲーマーの方々、ここがね多分一つ大きな違いがあると思うんですよね。ボードゲーム僕大好きでいっぱい持ってますけど、ボードゲームってやるたび、新しいゲームが出るたび、まあ年間ボードゲームも200以上多分トータルでは余裕で出てますから、新しいゲームをやる機会も多いでしょうと。僕も自身もそうですし、新しいボードゲームをやるときはその新しいボードゲームのまずルールを覚えなきゃいけないでしょ。 インストとかするしね。で、ボードゲームルールを覚えた後で遊んでみるでしょ。遊んでみるとさ、ここで5金集めてこれ買ったやつが強くなるなとかさ、5金買ってこれ買ったやつがいたら裏でこう取んないと潰せないなみたいなこと、そのゲーム内のセオリーとかもあるじゃないですか。まあ最近セオリーが少ないゲーム、みんなどんどん得点入ってるゲームもまあ多いですけど、それでもやっぱり強いアクションとかね、こういうコンビネーションがあるみたいなこともボードゲームの中にもありますから、ルールを覚えた後その効率の良いプレイ方法、もしくはプレイスキルみたいなことも覚えなきゃいけない、覚えなきゃいけないというか楽しんで覚えてると思うんですけど、そういうことをすることによって初めて一つのボードゲームを理解して味わい尽くしてみんなで楽しむことができるっていうのがあると思います。最近は軽いゲームも多いですが、まあドイツゲーム、ドイツのボードゲームだとしてそういうことがあります。で、それはまあボードゲームのインストをいっぱいしてる人からすれば分かると思うんですけど、結構大変なんですよね。ただまあそれに見合った楽しさは得れてると僕も自身も思ってますけど、ただじゃあトレーディングカードゲーム毎年300枚、まあ季節で100枚出るとしようよ100枚のカードを覚えるとかさ、地獄じゃねえって多分思うと思うんですよね、ボードゲーマーからしたら。100枚がさ、まあ、代表的なのにしても何十枚もう新しいカードの効果を覚えないとゲームやり尽くせないんでしょと思うと思うんですけど、そこがまた一つ違ってトレーディングカードゲーマーはルールを覚えなくていいんですよ。もう例えばマジック・ザ・ギャザリングであったら基本ルール、まあちょっとややこしい部分もあるんですけど、基本ルールを一回覚えてしまえば新しいカードの効果は書いてあるから、まあ極論僕みたいにね、昔すごいやり込んでるプレイヤーであったら最新セットのカードを見れば理解できるんです。ただそのカードが実際例えば使った時にどんだけ強いかっていうのはまあ使ってみないと分かんないところもあります。ただ基本ルールを覚えなきゃいけない、インストしなきゃいけないというのは TCG プレイヤーには存在しないんですよ。そこにまず一つ大きな多分誤解がある。逆に言うとインストしなくていい、ルールを全く覚えなくていい、新しくっていうところがあるので、新しいカードセットが出たらもうそれですぐ遊べるんですよね。うん。だからそこはね、多分お互いボードゲーマーから見たカードゲーマーから見たボードゲーマーにある一つの断絶なんじゃないかなと思うんですよ。だから僕両方やった側からすると、ボードゲーマーから見たカードゲーマーってなんかカードに複雑な効果がいっぱいあるのが山ほどあって、それを覚えなきゃいけなくて、なんかマジック・ザ・ギャザリングとか遊戯王とかポケモンとかバイシュブレスとかなんかいろいろあるけど、なんか似たようなゲーム、なんかカードめくって勝負してんでしょみたいなさ感じだと思うんです。でトレーディングカードゲーム、マジック・ザ・ギャザリングをずっとやってる、ヘビーにやってる人から見たボードゲームあって、なんかゲームするたびにさ、そのルールいちいち覚えて、その勘どころも覚えなきゃいけなくて、まあたまにやるのはいいかもね、まあギャザやるけどみたいな感じだと思うんです。そこになんかねすごい断絶があるなっていうのに先々週ぐらいに気づきまして、だからねボードゲーマーが基本このラジオ聞いてんじゃないかなと思うんで、ボードゲーマーの方にそのマジック・ザ・ギャザリング、トレーディングカードゲームの世界っていうのがどんなものなのかっていうのを、まあね、かいつまんでかつざっくりとだけどお伝えできたらなというのが、またまたもう一回趣旨言っちゃったけど思っておりますと。じゃあ TCG マジック・ザ・ギャザリングに限って言いますけどはどんなゲームなのかっていうと、トレーディングカードゲーム、カードを使って山札を作って、基本2人対戦のゲームです。対戦ゲームです。格ゲーみたいなもんです。で、マジック・ザ・ギャザリングで言うと、そのカードは土地っていうエネルギーカードと、他は呪文のカードで、呪文のカードからクリーチャー、生き物を出して、相手を殴ったりね、呪文を打ったりして、バトルをすると。で、それは相手、お互いライフ、最初20点ずつあって、20点がなくなったら、そのプレイヤーの負けです。だから、相手のライフ20点失わせることを目標にゲームをする。っていう感じですね。だから、ゲームシーンとしてはもう戦うだけ。もう、格ゲーで格闘しかしない。だから、ボードゲームってさ、カタンだったらカタン島を開拓していくみたいな、すごい大きな物語、映画みたいな話だと思うんですけど、マジック・ザ・ギャザリングはもうその目の前で、 ジャッキー・チェンが目の前の悪漢と出会って殴り倒すまでみたいな、すごいその瞬間バトルの拳の一個一個だけを表現してるみたいな、その映してるシーンの違いっていうところもあると思います。まあ単純に殴り合うだけってことなんですね。で、マジック・ザ・ギャザリングはざっくり言うと、まあ山札が40枚から60枚ぐらい、まあそれは試合の形式によって違いますがあって、そのうちの3分の1程度土地ってエネルギーカードで、他は呪文で構成されていて、まあ一部違いますけど、それで、勝負をしていくと。だからお互いその山札を作る必要がある、山札を作って山札で勝負していくっていう形式のゲームです。まあ対戦ゲームなんでね、なんだろうな、ちょっと適切じゃないかもしれないけど、バトルラインをお互い自分のデッキ山札っていうのを作った状態でバトルラインやるみたいな感じはちょっと近いかもしれないけどね。うん、まあそんなもんだと思ってください。ただ、マジック・ザ・ギャザリングをじゃあ今から遊ぼうと思ったらどう遊べるかっていうと、最近だとそのもう山札、こういうコンセプトで遊べますよって山札をセットで売ってるんですよ。構築済みっていうんですね。で特になんかバトルセットみたいなのを買うとそれが2つ入ってる。だそれ買うと2人でいきなり、まあルールは覚えないです、基本ルールは覚えなきゃいけないけど、対戦できるみたいな、ある種さボードゲームみたいなのも売ってるんですよ。でそれで遊んで、まあ欲しかったら、新しい別のパックを買えば、そのパックから出たカードはその山札に好きなように入れ込めるんで、自分のデッキ山札を強くしていくみたいな遊び方ができる、要するに育成ゲーム的な遊び方もできるというのがマジック・ザ・ギャザリングの基本のところです。うん、これがね面白いんですよ。その単純に対戦が、それが何が面白いのかっていうと、ちょっとすいません、ゲームシステム屋みたいな話にだんだん近づいてきてますけど、マジック・ザ・ギャザリングは山札40から60枚の山札から最初7枚引いてお互いね、でゲームが始まると。だから、自分の山札から何が出てくるかっていうのはランダムなんですよ。でそのランダムをうまくコントロールしていく、自分の山札がランダムに提供してくるもの、でも山札の中身って自分が決めてるんですけど、それをうまくマネジメントしていくっていう、自分のデッキをマネジメントしていくっていう部分があります。で相手も同じです。だ相手のランダムに出てくるものと自分のランダムに出てくるもの同士で勝負するから、毎回勝負の展開が変わるわけですよ。バトルの展開が、だ相手が今回はすごいいい回りしてこっちは全然ダメだったってこともあるし、相手がすごい早いターンに動けたけど後半もたついたけど今回こっちは早いターンから遅いターンまでバッチリだったみたいな、そのドラマの展開が毎回違う展開が起こるんですよね、あの2人対戦の勝負なのに。だから多分そこが一番優れてるところで、飽きない、何回も何回も遊べる。でもう一つはそのさっき言った土地っていうエネルギーカードのシステムがもう本当に素晴らしくて、まあ、悪いとこもあるんですけど、土地っていうカードはエネルギーを出してくれるんですけど、毎ターン1枚しか自分の場に増やしていけないです。だからターン交代して自分の番相手の番自分の番相手の番って繰り返していくゲームなんですけど、自分の番に自分の手札から土地って書かれてる種類のカードは1枚しか出せない。でそれを毎ターン毎ターン土地が起きればだんだん土地が場に増えていくわけですよ、自分の操るコントロールしてる土地が。ってことは他の呪文は土地から出すエネルギーを使って消費して場に出すんで、そのだんだんと大きなエネルギーが必要とするカードが使えるようになるんですね。っていうことは何かっていうと、で大きなエネルギーを必要するカードの方が強いから、強い呪文を後から打てるようになる。要するに対戦ゲームだから弱い呪文から使われていくと、大きい呪文を強い呪文を打った人の方が逆転しやすいでしょ。だから小さなエネルギー、小さなアクション、小さなドラマから始まって、大きな数字、大きなアクションができるものが増えていくんで、そこにもまずドラマ性もあるし、対戦ゲーム、やり合いだから、そこで、逆転要素に自然となると。例えば、まあ、ギャザーではよくあることですけど、初期手札が、山札には安い呪文も入ってるんだけど、重い呪文しかない初期手札で始めてしまったと。 したら対戦ゲームですから相手は安いコストの呪文がどんどん打たれてきて相手が有利な場を作ってきて相手が自分のライフを減らしてきます。でも土地が並べば今度は強い呪文をこっちが打ち始めるんでそこでやはり逆転できると。相手が場に出したクリーチャーをなぎ払ってこっちが大きな怪獣を出してグワーってできるみたいなドラマが自然と生まれるエネルギーの仕組みとそれを自動的に発生させるランダムが自分と相手に1種類ずつ持ってる。でそこがね対戦ゲームとして実に素晴らしい仕組みだと思ってます。熱い話になってきたこれリスナーついてきてるからすごい不安になってきたけど続けていくけど言うのがマジック・ザ・ギャザリングのシステムの根幹だと思ってます。まあ、すごいよくできてる。でその上で、山ほどのいろんな呪文があってそれが毎年300枚ぐらい増えてると。で、最終的に僕このマジック・ザ・ギャザリングの公式戦トーナメントでトーナメントプレイヤーって話をしたいんですけどその前にまあざっくりね皆さんが遊ぶとしてどんな風に遊ぶのかカジュアルな、マジック・ザ・ギャザリングプレイヤーってどういうもんなのかっていう話をしたいと思います。まあさっきの話でさ、そのボードゲーム的に売ってる二つ山札が入ってて、最近だとなんだっけ、イゼットパーサスゴルガリとか、あと、プレインズウォーカーバトルみたいな、なんかわかんないと思うんですけど、まあ二つデッキが入ってて、そのセット買えばいきなりもう対戦できるよ。まあ、ギャザーのルールを覚えてる人が一人いれば、すぐ対戦できるよっていうセットが売ってて、それを買ったとしましょう。まあ、対戦して遊びたいから買いましたと。でその山札はお互いじゃあ僕、これ赤青のデッキと、黒緑のデッキがあるから僕赤青担当ね君黒緑担当ねって言って分けちゃってバトルをすると。でバトルをして何回も何回もやっていくと、まあ、ボードゲームでもよくあることですけどこのカードだけ強いよねとかこのカードは弱いからちょっとダーンみたいなことが起きてきますと。そしたらパックを買えばいいんですよ。今売ってる拡張のパックを買って開けて、でそこもマジックガテリングの良いところでいつどのエキスパンションのどのパックを開けても呪文っていうのは5つのカラーしかないです。種別が、黒青緑赤白の5色5カラーとあと一応カラーレスがあって6色厳密に言えばまあカラーレスは色なしってことだと思えば、まあ、5色なんですけどその5色に全ての呪文は必ずカテゴリーに入ってるんです。で、その5色に対応する土地、平地、島、山、沼、森か。順番ちょっと違ってましたけど、は、その各対応するエネルギーを出してくるんです。例えば平地を置いたら白いエネルギーが出る。だから、自分が赤と青のデッキを使ってたら、絶対まあ島と山が入ってると。島と山が入ってるデッキなら赤と青の呪文はどれでも、まあ、エネルギーが十分増えれば打てるので拡張パックどこのいつの時代20年前の拡張パックでも今の拡張パックでも買って開けて赤いカードは山さえ場にあれば使えるんです。つまり自分の赤青のデッキを強化したい時はもういつの時代のいつのパックを買って開けても色さえカードの色さえ合ってればデッキに入れれるんですよね。でこれ強いなと思うカードがあったら入れて自分のデッキを強化して例えばその対戦相手の人も黒緑のデッキ使ってる人も新しいパック買って開けてこれ強いわってカード入れて勝負すると。そうするとさやっぱお互い知らない新しいカードが出てきて「おそれなんだよ強えな」とか「弱えな」みたいな話になってやっぱそこも盛り上がりつつ新しいカード強いカードがだんだん入っていって自分のデッキが強くなっていくと。で、僕が高校生ぐらいに遊んでたカジュアルな遊び方で言うとみんなで何十パックも例えば買って、1人例えば5パックずつとか買ってその中で僕は赤と青を使うからそれ以外の色のカードをお前と交換してやるから赤と青のカードちょうだいみたいないわゆるトレードをしたりするんですね。でトレードして自分の赤と青のデッキがだんだん強くなっていってうわこれ強いこのカード特に強くねこの稲妻ってやつ 赤マナだけで3点ダメージ与えるって書いてあるぜみたいなすごい強いカードとかがだんだん分かってくると。で そうやって、ね、自分たちの身内だけで遊んでるとその赤い稲妻強すぎるからさ、もうデッキに1枚しか入れんなよみたいなね、オリジナルルールができてきたり、要するに大貧民で8切れっていうルールが生まれるみたいな感じですけど、でかつ今度はトレーディングカードゲームはその単品のカードを売ってるお店、カードショップというのが、今はもうかなりあります。昔僕が高校生だった頃の自分にもちょろちょろできてきた頃ですね。でそのショップに行けばその稲妻っていうカードが30円で売っていたり、まあすごく高いレア度の高いものであれば何千円しちゃうものもあるんですけど、そういうカードを買って自分のデッキに入れて強くしていくってこともできると。だから、対戦ゲームとしては、格闘ゲームスト2とかねみたいなようでもあり、かつそこにカスタマイズ要素がめちゃくちゃあるんで、僕がね近いなと思ってるのはアーマードコアとかですね。電源系のゲームだとアーマードコアって、ロボットで対戦するゲーム、ロボットでまあ対戦もできるけど、まあゲームとしてはメタルギアみたいなアクションアドベンチャーみたいなものだと思ってもらえばいいんですけど、ミッション型の、そこで装備兵装を変えれるんですね、ロボットの自由に、その重量が許す限りとかエネルギー消費量に許す限りっていうのがありますけど、装備を切り替えて組む、自分のマシンを組むことができる。でそれでアーマードコアで対戦モードでやると、それの同士ロボット同士で対戦できるんですけど、それに近いかなと思ってます。対戦型のゲームなんだけど、自分の使う操作するものが凄まじいカスタマイズが可能だと。うん。だからまあこの話がずっと先に言った時にトーナメントの話が出ますけど、やはり格ゲーのように例えば、ブランカは竜に不利みたいなさ、その対戦格ゲーのキャラクターによるキャラクターダイアグラムって言ってね、そのこのキャラとこのキャラが当たるとこのキャラのが不利、8割で竜が勝つみたいな、そういう構造も、まあ、トーナメントの世界では出てきたりします。まあ、それはまた別の話で後で言いますけど、まあ、そのようにカジュアルで遊ぶ形っていうのは、まあなんだろうな、対戦ごっこ、対戦ゲーム遊びみたいなフランクな遊び方でやると、トレーディングカードゲームはそんな感じです。パックを開けて自分のデッキに入れたカードを入れて友達をへこますまで対戦のそのデッキを回すと。うん。まあそんな感じで遊び方で入る人は多いんじゃないかなと思うんです。で、マジック・ザ・ギャザリングの場合は最終的にこう20年の間にいろいろ洗練されて、カジュアルに遊ぶっていう形がだいぶ見えてきました。昔はなかったんですが、今言ったごっこ遊びしかなかったんですが、カジュアルと呼ばれる遊び方ができてきました。それは何かというと、マジック・ザ・ギャザリングではリミテッド限定戦と呼ばれる戦い方ですね、がそれにあたります。それは例えばシールドと呼ばれる遊び方、シールドってのは何かっていうと、例えば新しく拡張セットが出ましたよと、そしたら君と俺で拡張セットのパック5パックずつ、7パック今、まあ5パックだとして5パックずつ買って、その5パックを開けて、その5パックから出たカードだけで自分のデッキを作ると、山札を作ると、まあ、その時そのエネルギーカード、基本の土地カードは別にその5パック外から使っていいんですけど、でその与えられたパックの中身だけでお互い勝負する。だもちろんそのお互いの5パックの中身ってカードは違うので不利な状況かもしれない、相手の方が強いカードを持ってるかもしれない、自分の方が強いカードを持ってるかもしれないけど、そこはもう与えられた5パックっていう運の範囲内で自分で最良のものを組んで相手を倒すっていうシールド戦っていうものがあるんですね。これはですね、最近だとボードゲームのスマッシュアップっていうのがあるんですけど、あれはこのシールド戦に近い考え方で作られたボードゲームだと思ってます。いわゆるスマッシュアップって方のゲームの話をすると、いろんな種族があるんですね、魔術師とかロボットとか忍者とか、まあ面白いんですけど、その各陣営のうち2つの陣営を選んで、各陣営山札、ちっちゃい山札になってるんですけど、そのロボットと忍者って選んだらロボットと忍者の山札を混ぜて一つの山札を作って、ロボット忍者って山札を作って、それで他のプレイヤーも同じように2種類ずつ選んだ状態で勝負を開始する。 要するにそのランダムじゃないですけど陣営決めだけしてそれで二陣営で作られたデッキで勝負するという形のゲームです。でマジック・ザ・ギャザリングのシールドであればまあパックを買うっていうね投資はいるけどその度に新しいカードその自分の与えられたカード環境が新しくリセットされて遊ぶことができる。だから例えばさ僕みたいに20年前からやってるプレイヤーだとすごい古くて強いカードとか持ってたりするんだけどそれを無尽蔵にやってると今日新しく始めたプレイヤーとの格差ってひどいじゃん。でそれ全部リセットできちゃうんですよ。その買った5パックからだけで勝負しようねってやると。なんですごくカジュアルその場だけで遊べると。でもう一つは僕が大好きなドラフト形式ってやつですね。パック5パックランダムに与えて向いた中だとまあ確かにさすごい強いレアが複数枚出たプレイヤーは強いんですよ。でそこら辺を緩和するという意味もあってドラフトという形式ができました。ドラフトっていうのは何かっていうとパックを開けます。その中から自分が全部使うんじゃなくてみんなでこう分け合う形でカードを取り合うってことですね。マジック・ザ・ギャザリング大昔はロチェスタードラフトもしくはテーブルドラフトと呼ばれた、パック1枚開けると15枚ぐらいカードが出ます。その15枚をテーブルに全部置いてみんなに見せて全部公開情報で、あるプレイヤーから順番に1枚ずつ取っていくと。でそれを、3パック分だから3人かけ人数8人でドラフトテーブルドラフトロチェドラをやると24パックをそのみんな1パックずつ24回パック開けてカード取りをしてで取り合ったカードからデッキを作って勝負するっていう形式で今一般にドラフトと呼ばれていることが多いのはブースタードラフトですね。8人いたら8人が一斉の背でパック1つパックを剥くと。剥いたらその中から1枚カードを使いたいのを取って左なら左隣のプレイヤーに残りのカードを渡すと。そうすると右隣から1枚減ったパックが来るんでその中からまた自分で1枚取ってまた左隣に渡すと。そうすると2枚減ったパックが右から来るんで1枚取るみたいなのをずっと繰り返して、山札を自分の山札を作って土地足してデッキにして勝負するという形です。これも要するに今までその人が持ってるカード資産には影響を全く受けずに自分の山札を作れる。で、まあ、ある意味、まあ、パック開けた瞬間にね、一番強いカード取ると思うんで、開けたパック運っていうのはもちろん存在しますけど、それ以外は自分が選ぶ、チョイスすることになるんで、パック運によらないけど、ランダムなカード資産、トータルでね、24パックっていうカード資産、ランダムな世界の中から、自分のデッキを組んで勝負することができるっていうのがいわゆるカジュアルに遊ぶに近い限定戦リミテッド。限定戦の限定ってカードが限定されてるって意味だと思うんですけどリミテッドっていう形式になります。まあこれもさボードゲームみたいなもんなんですよ。まあ自分が作ったドラゴンズストーンはそのマジック・ザ・ギャザリングのブースタードラフトをどこまで圧縮してゲームにできるかみたいなところでやった部分があるんですごい例えやすいんですけど、まああのメジャーじゃないゲームなんでね、もうちょいメジャーなゲームで例えますけど、例えばまあどう考えても七不思議セブンワンダーだと思うんですけど、あれは思いっきりブースタードラフトですね。最初に1の時代のパックをみんなカードをランダムに配ってその中から1枚取っては隣回し1枚取っては隣回しをやります。その次に2の時代3の時代のカードでやるんですけど、要するに1の時代っていうカードはまあ決まってるわけですよ。それをランダムに配ってドラフト形式で取らせることでまあ相手がどれ取ったらどれ取ろうとか相手がどれ取るようにこれ渡してやろうみたいなことをやり合う。それを3回やって七不思議だと自分の文化が一番勝利点が高かった人が勝ちみたいなところがありますけども、マジック・ザ・ギャザリングだとそれでカードを取り合いをした後山札を作ってそれでバトルをすると。それはタイマンのバトルなんで8人いたらまあ4回戦4択立って1対1の勝負が 4テーブル起きるってことね。その勝った人同士で戦って勝った人同士で戦ってって3回戦すると8人の中で一番強かった人が決まるというのが いわゆるマジック・ザ・ギャザリングで言われてる、パックドラフト、ドラフトでの勝負って感じですね。うん。まあ、これがね、楽しいんですよ。その、パック開けるたびにさ、まず新しい、自分の、新しい拡張だったら見たことないカードが出てくるし、見たことあるカードでもこういう構成で来るか。で、強いカード A、B、C があるんだけど、どれを取ろうかとかね。あとはその、1枚取って回したら回されてくるじゃん。その、いわゆる紙茶って言われる1枚取った人がいて、それの1枚減ったパックを渡されるじゃん。その中ですげえ強いカードがあった時にさ、その前の人何取ったんだろうみたいなことなんだよね。で、マジック・ザ・ギャザリングがさっき言った通り5色、5つのカラーでできてるんで、赤いすごい強いカードが残ってるから、多分僕にこれ渡してきた人は赤いデッキを作ろうとしてないだろうと。だからこの赤い強いカードを取ることによって、上の人は赤いカードは無視して流してくるから、僕は多分すごい強い赤いデッキが作れるんじゃないだろうかとかね。いうことを考えながら、ブースタードラフトというのがやれるんで、非常に、これはね、ボードゲーム的だと思ってます。うん。まあ事実、まあ、セブンワンダーズはそれをボードゲームにしたものですし、ドラゴンズストーンもそうだし、うん、ブーパルスなんかもね、もっとトレーディングカード的にナラシグしたものだと思っているので、そういうところで、ボードゲーム的なゲームをやってると、マジック・ザ・ギャザリングでも。で、まあ、ここら辺がカジュアルに遊ぶマジック・ザ・ギャザリングって話ですね。まあ、カードの種類が山ほどあって、で、それを、ある種ボードゲーム的に、その、ドラフト形式であったり、シールド、与えられたランダムな山札で勝負するみたいなことをやってると。うん。だマジック・ザ・ギャザリングって、トレーディングカードゲームってさ、なんか、まあ、ボードゲーマーから見たときに、僕 TCG もすごい好きでやり込んでるのにこういうこと言いますけど、なんか子供の遊びに見えるんじゃないかなっていうところはあるんです。トレーディングカードゲームが、いわゆるその僕の最強のデッキみたいなのを組んで俺強えってやりたいだけなんだろうみたいなことであるとか、あとはそのよく言われるのは、今だとそのカードショップもすごいいっぱいありますから、そのすごい強いカードというのはやはりあるんです。例えばまあ今だとね、なんか昨日聞いた話だと1枚5000円ぐらいしちゃうカードとかあるんですよ。で、すごい強いデッキ、史上最強のデッキを目指すんだったら、そのカード4枚入れなきゃいけないとかなるとさ、2万円とかかかるわけだよ。ただ一つのゲームするのに2万円だよ。ボードゲームだったらそれでボードゲーム4個とか買えるぜみたいなことを多分ボードゲーマーの方は思うと思うんですけど、そこはやっぱり価値観が微妙に違って、もし史上最強を目指すんだったら、それを4枚集めて、まあ、2万円払って最強デッキを作ってもいい。うん、それは自由。で、悲しい話よく聞くのは、仲間内でね、カジュアルに遊んでたんだけど、1人がちょっと暴走して2万円払って最強カード、最強とても強いカードを4枚買っちゃったと。うん。で、そいつがそのね、仲間内では最強になっちゃったから、なんかつまんなくなっちゃったみたいなこともよく聞くんです。うん。ただマジック・ザ・ギャザリングはその山札からランダムにカードを使うんで、例えばそれを4枚買っても4枚引くとも限らないですね。まずね、1枚も引けないでゲームが終わっちゃうこともあるっていうところで、ランダム性でそこら辺を担保してるっていうのがまず一つと、あとはね、もし本当に最強を目指すんだったら、また後で違う切り口で話すトーナメントプレイヤーたちの世界に入ればいいんですよ。入らないで、その中途半端カジュアルなところなのに最強を目指しちゃうっていうことで人がいると、パワーバランスが崩れてすごいクソゲンなんですよね。もしさ、ボードゲームでもさ、やり込むと強いゲーム、例えばなんだろう、例えばボードゲームはそういうのがないようにできてるから素晴らしいんですけどね。プエルトリコとかかな、有名タイトルだと。プエルトリコを非常にやり込んだ人とやり込んでない人でやると、おそらくプエルトリコがやり込んでる人に勝てません。はい。で、そのようになると、初めてプエルトリコをやった人は惨敗してね、すごくもう二度とやりたくないみたいな気持ちになることもあるかもしれません。で、そういうような不幸なことがトレーディングカードゲーム、マジック・ザ・ギャザリングでいうと、一人の人がカードを買いすぎて強くなりすぎた時に起こるってことはあると思います。ただそれはさ、さっきのプエルトリコの話で言うと、プエルトリコすごい強い人たちが集まってやればいいわけじゃん。そしたらみんな充実してプエルトリコができるでしょ。それと同じように、 マジック・ザ・ギャザリングもすごい強い人たち、すごいカード資産がある人たちが集まって、さらにその頂点を目指そう、競技的に楽しもうというのが、いわゆる、トーナメントプレイヤーたちの世界になります。なので、ボードゲーマーからすると、すべてごっちゃに見えると思うんですよ。競技プレイヤーとカジュアルプレイヤーと。なんですけど、実際トレーディングカードゲームの中、世界の中では、カジュアルに遊ぼう。そのカード資産に影響されず、パックから出てきたものたちだけで遊ぶというボードゲーム的な、その場で楽しんでおしまいっていう、楽しみ方をするっていうものも、まあもちろんあります。で、自分たちのカード資産で遊ぼうっていう時に、構築戦、コンストラクテッドって言われる形式ですけど、になった時に、仲間内で例えば、みんな3パックずつまでな、買うのって制限して、だんだんカードが増えていく。まあ、さっきのシールド戦の延長みたいな感じですけど、っていうのって、だんだん自分のデッキが強くなっていく。育成ゲーム的なとこありますから、それも楽しいんですけど、いう遊び方。で、ただその中で誰か一人がぶち壊れて2万円突っ込んで強いカード4枚入れちゃうとカードバランスが、パワーバランスが崩れちゃってクソゲーになるみたいなことも、まあありますけど、ただ、それはそれで、その彼を説得して、まあ予算いくらまでとかね。あとはまあ、それに見合うトレードをしてもらうとかね。パワーバランスが拮抗すれば、まあそれはそれで楽しいでしょうと。で、逆に、じゃあ無限の資産を突っ込んで勝負してる人たちというのがやはりいて、それが構築戦、コンストラクテッド、トーナメントプレイヤーということになりますという感じですかね。なんとですね、まあ予想したことなんですが、構築戦、トーナメントプレイヤーになる前にマジック・ザ・ギャザリングのカジュアルな遊び方、ボードゲームに近い遊び方、マジック・ザ・ギャザリングではどんな環境で遊ばれてるのかっていうのは話したけども、今40分近く経ってしまったんで前半戦ということで、カジュアルなマジックについて今回お伝えして終わろうかなと思っております。で、あと伝えて言うと、マジック・ザ・ギャザリングで特に言われることのいくつかは、カードショップがあることの功罪みたいな話があって、さっき言ったように1枚5000円もしないカードっていうのが世の中に今ありますとね。で、それは今出てるあるパック、拡張パックを買うと40パック50パックのうちに1枚出ればいいかなみたいなレアカードだったりするわけですよ。で、ただ逆に言うと僕は悪いと思っていなくて、50パック60パック買って1枚入ってるかどうかわからないカードって5000円出して買った方が安いんですよ。次これ極論に聞こえると思うんですけど、なんでそういうお店があることは僕はいいと思うんです。で、かつ最近のね、TCG プレイヤーにはよくあることなんですけど、このカードきっと高くなるからっつって買って、それが高くなって売るみたいな、株式みたいなことをしようとする人もまあいます。まあそれもまあなんかマジック・ザ・ギャザリングの関連の楽しみ方としては僕ありなんじゃないかなって気もするんですけどね。うん、逆にまああるカード非常に強くてマジック・ザ・ギャザリングトーナメントシーンで暴れすぎると禁止になるということもまあ過去悲しいことにありまして、禁止になった瞬間に3000円したカードが100円になるみたいなこともまああります。株の大暴落みたいな感じですね。なんで、まあ、そういうことも起きたりするんですけど、まあ、そういうトレード株的な楽しみ方をしている人もまあ中にはいますし、あとこういう話もう半分雑談になってきたんで雑談で言うと、パワーナインゲームズっていうこのサークル名についてるパワーナインっていうのはマジック・ザ・ギャザリングの用語です。パワーナイン、今までマジック・ザ・ギャザリングがで作られた1万枚以上のカードの中で最も強いと呼ばれる9枚を指してパワーナインと呼ばれるんですね。内訳はまあ言っても分かんないと思うんですけど、ブラック・ロータスっていう史上最強と呼ばれるカードと、モックスと呼ばれる5色が1枚ずつなんで5枚で6枚、残り3枚が青いカードでタイムウォーク、タイムツイスター、やべえ、忘れた。タイムウォーク、タイムツイスター、アンセンサルリコールか。で、9枚ですね。というパワーナインって非常に強いカードが9枚ありまして、それを指してパワーナインっていうのがあるんです。で、マジック・ザ・ギャザリングでよく言われる最も過去高価なカード、一番高いカードは何ですかって言われると、まあ一般的にはそのブラック・ロータスって言われる、パワー9で最も強いカードですね。です。うん。今いくらぐらいするんだろうね。 10万ぐらいすんの、10万しないぐらいだと思うんですよ。あとはまあ、あの山ほどカードが刷られてるんで、エラープリントっていうのがあって、まあ、あの記念切手とかさ、紙幣でもさ、エラープリントって高い値段ついたりするじゃん、コレクターで。だからエラープリントのカードですごく非常に高いものがあったりしますね。うん、逆に安いのって何なのってもし聞かれる方がいると、カードショップ行くともうなんか100枚20円とかでコモンとか売ってたりするから、土地とかね、そういうカードもあります。なんで、価値としてはすごい乱高下するもんだと思ってください。でその中で、カジュアルに楽しむんであればもうパックを買ってきて開けて遊べばいいと。でボードゲーマーからしたらコストパフォーマンスが悪いなって多分思うと思うんです。例えばパック3つ各人が買ってきてドラフトするっていうのって、パック3つ買うとまあアバウト1000円ちょっとぐらいするんですよね。だから全員で1000円ちょっと出して、遊ぶのかよと。それ高くね、8人で1000円出したら8000円だから、ボードゲーム2個買えるからボードゲーム2個ずっと遊べばよくねっていうのはよくすごく理解できます。うん、なんだけどやっぱその3パック使ってやるドラフトって、ドラフトした後対戦3回少なくともするとしたら 4,5 時間みっちり遊べるんですよ。で 4,5 時間みっちり遊ぶゲームに対して1人1000円出すんだったら、僕はねありだと思っていて、うん、かつその買ったパックの中から出たカードを誰かが買うなりショップに売るなりしたら、さらにもうちょっとコストは安く済むみたいなことで考えると、まあまあいいんじゃないかなと思ったりしてます。うん、逆にそのお金がかかるゲームっていう印象が多分すごく強いんで、ここら辺何回も繰り返し言ってるんですけど、お金は極端に言えばかけなくてもいいと思うんです。その限定戦、リミテッドでパック開けて遊ぶだけっていうのでも、僕は今そういう遊び方してますし、それでもいいと思うし、逆にね、まあ、次回になるんですけど、トーナメントプレイヤーになるために全てのカードを全ての枚数持ってることが前提とされている世界でバトル真面目に戦うにしても、プロクシーっつってね、代理カード使っちゃえばいいんですよ。そのいわゆる土地カードかなんかにボールペンで稲妻って書くとか、まあ、復活の声って書くとか、その5000円するカードね書いて、みんなカードの名前と効果コストさえ分かってれば、でこれこのカード山って書いてあるけど復活の声っていうことにしといてねっていうことで仲間内で遊べばいいんですよ。それ代用カードを使うとかで、まあ、コストを安く、いわゆるトーナメントシーンのゲームをプレイすることもまあできますし、というふうに思ってます。なんで、今回はまあ深淵なるマジック・ザ・ギャザリングの世界みたいな話になってきてますけど、のカジュアルな部分、パックを開けてみんなで遊んでみよう、その遊び方みたいな話ですね。でマジック・ザ・ギャザリングのカードというのは、ちょっとそこの説明抜けたかなと思ってもうちょっと延長しますと、さっき言ったように5色5カラーとカラーレスで一応もう1色あるとしても、まあ6色、まあ、色味がついてるのは5色だけのカードだけで構成されてます。で生き物を出して、生き物で殴って相手のプレイヤーの20ポイントのヒットポイントをなくしたら勝ちなんですけど、そこにいろんな呪文のやり取りとかがあると。で、例えば特徴的なのは、すごい強い呪文はマナ、その土地から出すエネルギーが多くないと打てない、だから後半にならないと打てない、要するにゲーム後半にゲームが逆転できるような強いカードが使えるようになるというのが一つ。ただ相手が逆にそのすごい重い呪文しか入ってないんであれば、まあ山札から引くってランダム性もありますから、コストが低いけど、まあそんな強くないけどコストは安いっていうカードをたくさん入れることによって、相手がその大きな呪文を打つ土地を並べきる前に倒してしまう、それまでに9割のダメージを与えて残り1割なんとか与えるみたいな戦略を取ることもできます。で逆に、もう一つ、青いカードにだけ、ほぼ青いカードにだけ許された特権で、呪文を打ち消す、場に効果を発揮させずに止めることとかもできます。うん、なんでそこら辺で、戦略を組んだり楽しんだりすることができる。あとは例えば、生物、生き物を呼んで、その生き物にさらにカードをつけることで、まあ装備するみたいなことであったり、強化魔法となるみたいな感じですけど、 いうことで生物を強くすることもできるし、例えばカードを山札から引くっていうカードをいっぱい入れて、あなたがカードを引くたびになんちゃらみたいな効果を付け出すことで、そこでコンボですね、カードの組み合わせ効果をするとか、あとは生物をいっぱい出してそれが死ぬ、相手に殺されたりねすると、あなたのコントロールしている生き物が死んだ時に対戦相手はライフが減るとか、有効化のカードを使って、まあ、自分で生きてる四大生き物を生贄に捧げたり相手に殺されたりすることで、どんどん相手にライフが減っていくみたいなね、いうカードの組み合わせコンボをいくらでも考えることができて、まあ、トーナメントシーンでもありますし、カジュアルでもそのコンボを楽しむということもできる。まあ、基本的にそのカード自体がルールなので、そのルールとルールの組み合わせ、さらにルールと効果の組み合わせ、あと対戦相手とのやり取りみたいなところで楽しい上に、それがランダムに発生するわけだよ。お互いの自分の山札でさ、引きによって変わってくるから、でそこでもさらにドラマが生まれてっていう形で延々と楽しむことができるのがマジック・ザ・ギャザリング、トレーディングカードゲームの、まあ、マジック・ザ・ギャザリングの楽しみ方という感じですね。なんでそのシールドするにしても、シールドで出てきたカードの中でこれとこれはコンボになるぜとか、有名なコンボだからこの2枚は入れなきゃとかね、でさらに言うと、そのパックのどんなカードがあるか分かってれば、あれとあれを使うやつが多いからそのカードに強いこのカードを使おうみたいなこととかね、いうことが生まれてきて、お互いの読み合いが生まれてくるというのがマジック・ザ・ギャザリングの、まあ、対戦ゲームとしての世界ですね。カジュアルな。次はですね、トーナメントの話、トーナメントプレイヤーの話をしたいと思ってるんですけど、そこら辺はまあまあ、次回って感じですかね。すげえな、やっぱすごい喋ること山ほどあるね。これが僕が昔好きだったカードの話とかになってくとさ、例えばなんだろう、稲妻が好きとかさ、ネビリラルの円盤が好きとかさ、ネクロポーテンスっていうすごい強いカードがあってねみたいな話とかいくらでもできるんですけど、今回はそういう視点、僕が好きだったカードたちみたいな話をしても、まあ、いまいちピンとこないと思うんで、マジック・ザ・ギャザリングってモアって名前は知ってるけどなみたいな人たちに、その深淵なるマジック・ザ・ギャザリングの世界とはという話を、まあ、2回に分けてお伝えしたいと思います。これもしかしたらね3回目あるかもしんねえよということで、特に今回ですね、テーマトークになってしまって、僕の面白変なトークではないというのでちょっと不安もあるんですけど、意味がわからないとかね、こういうとこもっと話してほしいとかね、のがありましたらぜひぜひコメントください。本当にツッコミいただければ改善して、もうちょい噛み砕いてお話しなきゃいけないのかなとか、ここら辺は端折っていいと思うよみたいなことがあれば、そこら辺は参考にね喋っていきたいと思うんで、ぜひお願いします。というわけで、今回第1回としてマジック・ザ・ギャザリングとは、第1回としてマジック・ザ・ギャザリングとはの大枠と、カジュアルに楽しむマジック・ザ・ギャザリングの世界ということをお話ししました。次回トーナメントシーンですね、マジック・ザ・ギャザリングのトーナメントというのがありまして、世界各国で行われている、これがね熱いんですけどワールドカップみたいなね、グランプリクアラルンプールとかさ、プロツアーシドニーとかさ、なんかそんなのがいっぱいあって、そういうのに飛行機に乗ってそのシドニーに行って、マジック・ザ・ギャザリング付けの3日間大会だけ出て全然観光せずに飛行機で帰ってくる人というのが世の中には存在するんだということをね含めていろいろお話ししたいかなと思います。マジっすよ、いるんすよそういう人たちがね。じゃあすいません、完全にマジック付けの、約1時間でしたが、お耳をお貸しいただきありがとうございました。次回もですね、完全にマジック付け、特にさらにディープな世界、マジック・ザ・ギャザリングのトーナメントシーン、そしてトーナメントのプレイヤーがどういう考え方でどういう風に遊んでるのかみたいなことをお伝えできればなと思っております。今回分かりにくい話をいろいろしてるんで、ぜひぜひご意見ご感想等あったら、Twitter、パワーナインですね、 power_nine の方、もしくは、ブログの方に送っていただければなと思っております。よろしくお願いします。逆に、まあ、こういう話取り上げてほしい、次回トーナメントだから僕はこんな時にトーナメントやってたんで、そういう時の話とかもしあれば聞かせてくださいみたいなのもあればぜひぜひ大歓迎です。ということで、真面目なパワーナインラジオ、マジック・ザ・ギャザリング特集第1回でした。というわけで、まあ1週間 まあ、続いた方がいいよね、この話。1週間以内にやれたらなっていうのもあるんで、まあ、できるだけ早く、次の回を撮りたいなと思っております。ということで、じゃあ、楽しくお過ごしくださいませ。というわけで、では。